今日はレビ記の民数記の3章1節から13節までです。民数記3章1節から13節。主がシナイ山でモーセと語られた時のアロンとモーセの系図は次の通りであった。アロンの子らの名は長子ナダブとアビフとエルアザルとイタマルであった。これらはアロンの子らの名前であって、彼らは油注がれて祭司の職に任じられた祭司であった。しかしナダブとアビフは市内のアランで主の前に異なった火を捧げた時、主の前で死んだ。彼らには子供がなかった。そこでエルアザルとイタマルは父アロンの生存中から祭司として仕えた。主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族を近寄らせ、彼らを祭司アロンに付き添わせ、彼に仕えさせよ。彼らは会見の天幕の前でアロンの任務と全会衆の任務を果たして幕屋の奉仕をしなければならない。彼らは会見の天幕のすべての用具を守り、またイスラエル人の務めを守って幕屋の奉仕をしなければならない。あなたはレビ人をアロンとその子らにあてがいなさい。彼らはイスラエル人の中から正式にアロンにあてがわれた者たちである。あなた方はアロンとその子らを任命して、その祭司の職を守らせなければならない。他の人で近づく者は殺される。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のうちで最初に生まれたすべての遺子の代わりに、今これからイスラエル人の中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものである。遺子はすべて私のものだからである。エジプトの国で私がすべての遺子を撃ち殺した日に、私は人間から始めて家畜に至るまでイスラエルのうちのすべての遺子を私のものとして性別した。彼らは私のものである。私は主である。アーメン。昨日はですね、イスラエルの全部族についての、その、人口調査でしたけれども、この民数記の3章はレビ部族に関してのその調査です。ここを調査するにあたりまして、ここもですね、神様のある一定のルールが見えてきます。今日はそのことについてメッセージしたいんですけども、初めに一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ。愛するイエス様、今日も御言葉であり法則であられるあなたの御言葉に預かりたいと思います。この民数記の箇所から、主よ、あなたのご性質とあなたのご計画とあなたの法則を私たちが今日も知ることができますように、私たちの知恵を開き、また耳を開いて心を開かせてください。一切のことをあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。まずこの3章はですね、アロンのその成り立ちから始まりますけれども、アロンの子たち、彼らには、長子 ナダブと、次男アビフがいたんですけども、しかしこの二人は、あのニース、レビ記の方で学びました通り、主の御前に異なった火を捧げてしまい、主のその最も聖なるところを犯してしまいましたので、ですから主から火が出て、彼らを焼き尽くしてしまいました。でそこで、三男と四男のエルアザルとイタマルが、その父であるアロンの、存命中に祭司としての職務を果たすことになりました。この幕屋の中で実際に、祭儀儀式を執り行うのがこの大祭司とその一家なんですけれども、しかし神殿の奉仕、また幕屋の奉仕は大祭司だけでは働きを担いきれません。ですのでレビ部族が特別に主によって任命されて、この祭司に仕えるものとして、また主の御前に仕えるものとして主は特別にレビ部族を任命されました。なぜレビ族が任命されたか、それはこのレビ族特有の戦いをもうすでにして、そして他の民族ができなかったことをレビ族がなして、そして主にあって任命されたからですね。すなわちあの金の子牛の事件の時、他の民はモーセの命令に従い通せませんでしたが、しかしレビ族だけは従い通しました。すなわち自分の親や子供、自分の身内、隣人に逆らってでも主に仕えた。ですからレビ族は常しえに主の御前で仕える栄誉に預かったんです。主の御前での奉仕は市場を挟んではなりません。ですからそれを市場を押し殺してでも主に仕い通したレビ族は主の御前に仕えるにふさわしいとされたんですね。そういうわけでこのレビ部族を近寄らせて祭司アロンに付き添わせて働かせなさい。彼らの奉仕は幕屋の奉仕であり、彼らは会見の天幕のすべての用具を守り、またイスラエル人の務めを守って幕屋の奉仕をすることになります。で具体的なそのレビ族の中の、またギルシャン族とかイスハル族とか、まあ、いろいろ分かれるんですけども、まあ、その彼らに対するその分担は、まあ、次回に回すとしまして、このレビ族をですね、とにかく神様が、特別に大祭司アロンのその周辺で仕える、ように主によってその職制が当てがわれました。そして、幕屋の奉仕、神様の御そば近くで仕える奉仕は、大祭司アロンがその実際に生贄をのに関することを取り扱い、またレビ族が、その会見の天幕の周りの、用具を守ったり、また運んだり、あるいは、後の時代になりましたら門営、神殿の門営とか、また聖歌隊などもろもろ組織されて、そのような主の御前での奉仕があてがわれ、そして他の人で、それに近づく者は殺されると述説にあります。まあ、そういうわけでですね、主の御前で使える奉仕、主の御そばで、何かをするというその奉仕はですね、主によってあてがわれて主から特別任命されていなければならないわけですね。で、まあ、述説の方で、まあ、他の人がで近づく者は殺されると、まあ、厳命されているほど、まあ、アロンなど祭司の職や、またレビ族のその職は特別に性別されて、ある特定の主が許された人以外はしてはならないもので、まあ、そういうタイプのものです。また主はモーセに告げて仰せられます。12節の方です。私はイスラエル人のうちで 最初に生まれたすべてのウイゴの代わりに、今これからイスラエル人の中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものである。13節、ウイゴはすべて私のものだからである。エジプトの国で私がすべてのウイゴを打ち殺した日に、私は人間から始めて家畜に至るまでイスラエルのうちのすべてのウイゴを私のものとして性別した。彼らは私のものである。私は主である。ここで神さんが人に与えられたルール、一方的に与えられたルールとして、すべての初物ウイゴの男子は、人間であれ家畜であれ主のものであると定められました。初物、それを代表としてですね、その初物は神のものである。このルールを定められました。そしてこのルール、すなわちウイゴは主のものであり、そしてその長男にあたるものが、代表としてですね、その次男三男以下に続く、他の兄弟姉妹たちの、代表として全ての、ことを行う。 ですからこの代表の人が行ったことは、次男三男もまた子供たちも全部、行ったとみなされるという、神様のルールが、ここから読み取ることができます。すべての代表がしたこと、それが、その弟たちやまた子供たち孫たちがしたことの、聖書の中で最も見る事例が、アダム、それからイエス・キリストですね。アダムは全人類の最初に生まれたものとして、長男ですね、言ってみれば。でそれでアダムがしたこと、それは、全人類がしたこととみなされました。すなわちアダムが善悪を知る知識の実を取って食べて、主のその御声に逆らった。そして彼は善悪判断を神から離れてするようになった。でそこからですね、アダムから生まれる全ての全人類も罪を犯したとみなされました。そしてイエス様はその2番目の第2のアダムとして生まれました。そしてイエス・キリストを、イエス様は全人類の罪とがを負われました。そして身代わりになって死にました。イエス様は罪の処罰を受けられました。ですからキリストにつく人、イエス様を信じる人はキリストに属するものとされ、そしてキリストに属するものとされた人たちはキリストが成し遂げてくださったことを成したとみなされるようになります。すなわちイエス様は罪のその報いの罰を受けられました。イエス様ご自身は罪はなかったんですが、しかし罪の罰を受けてくださったがゆえに、キリストに連なる人たち、キリストの兄弟姉妹たち、キリストに連なって霊的な息子娘たちとされた人たちは、みなキリストが成してくださったことを、すなわち罪の処罰を受け済みとされたこと、またキリストが律法を成就してくださったように、キリストにつく者は律法を守ったとみなされること、そうしたですね、イエス様にある特権、キリストにあるそうした諸々の素晴らしき良きことがですね、イエス様を信じる人に全てそのようにされるようになるんです。全てのウイゴ、また長男は主のものである、そのことはですね、すでに出エジプト記の方で、イスラエル民族が 出エジプトをするその直前において主が定められたことです。出エジプト記の13章の方を見ますと、そういうふうにありますね。13章の一節から、主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の間で最初に生まれる産子はすべて人であれ家畜であれ、私のために性別せよ。それは私のものである。それから11節から13節のところもお読みします。主があなたとあなたの先祖たちに誓われた通りに、あなたをカナン人の地に導き、そこをあなたに賜るとき、すべて最初に生まれるものを主のものとして捧げなさい。あなたの家畜から生まれるウイゴも皆オスは主のものである。ただしロバのウイゴは皆羊であがわれなければならない。もしあがなわないなら、その首を折らなければならない。あなたの子供たちのうち男のウイゴは皆あがなわなければならない。はい、ここでも、ね、最初に生まれるものは主のものというその主のルールがここでも宣言されております。ここで13節のところ、ロマに関して、ロマのウイゴは皆羊であがなわなければならない。なぜかですね、ロマに関して突然唐突に出て、でしかもロバのウイゴは羊であがなう、でもしあがなわれないならその首を折らなければならないと、ことさらロバに関して定められているんですが、ロバといえば新約聖書でどういう役割を果たした動物でしたっけ？
イエス様を
運びましたね。イエス様をお乗せして運ぶ、そういう性質の動物ですね。皆さんもロバのようにですね、イエス様をお乗せしてイエス様をその働きの場へと導くじゃなくてお乗せして運んでいくですね。私たちは主に導かれるものです。主があちらに行きなさい、こちらに行きなさい、その導きに従って私たちはイエス様をお乗せしてイエス様を運んでいく働き人です。キチガイ預言者バラムもロバに乗って、でロバの方が賢かったんですね、 あのケースではですから、私たちはそのような変な預言者や変な人間を乗せるのではなく、イエス様をお乗せして運ぶものです。そしてこのロバのウイゴは羊であがなわなければならない。もしあがなわないなら首を折る、要するに働き人はですね、働き人のその長男たるもの、働き人のトップたるものは羊であがなわれ済みでなければ、働いてはいけないんですね。もしその子羊イエス様の血潮によってあがなわれないのであれば、その首は折られなければならない。結構恐ろしいですね。働き人はイエス様の血潮によってあがなわれているべきなんです。ここにも、ね、あがないという神さんが私たちに示されたルールがありますね。あがない、ウイゴはあがなわれる、あがなわれ済みであれば主のために有用な奉仕ができる。これもイエス様の十字架を意味しておりますね。イエス様は全人類のためにあがないとして捧げられました。そしてこのイエス様のあがないによってあがなわれた人たち、すなわちイエス・キリストを信じてイエス様の父親で現れあがなわれた人たちは主のために有用な働きができるようになるんです。御霊の実を結ぶこと、それは人間の力ではできません。主によってまず死に明け渡され、そして主の血潮によってあがなわれ、イエス様と共に復活して そして肉によっては死に、御霊によって新しく生まれた人こそ御霊の実を結ぶことができるようになります。ここにも神様のルールが、すなわち死と復活のルールがあります。レビ人たちは、その男子の遺言の代わりに、今度からこの民数記3章以降は全てイスラエル人の男子の遺言の代わりにレビ人が神様に捧げられたものと、そういうルールがここで新たに定められました。ですから民数記の3章の後半の方でですね、レビ人の数よりもイスラエル民族のその長男の数の方が273人超過しているということ で、実際に1人当たり5シェケルで贖われたという記述が民数記の3章の46節から記されておりますけれども、ですから本当にですね、イスラエルの長男たち、男子の遺言たち、それはもともと神様のものだったんですが、しかしそれの代わりにレビ人によって正確にその数が贖われたということが、この3章で記されております。つまり、長男はですね、その家族におけるその子供たちの中の、代表選手に相当するんですが、その代表選手の役割が今度はレビ人に移されたわけですね。ですからレビ人が成したことはイスラエル人全体がしたことになるわけです。レビ人が主の幕屋で奉仕をし、レビ人が主の律法を守り行うこと、そしたらそれはイスラエル人全体がそれを成したことになります。ですからレビ人が本当にしっかりと贖いのその務めを成すことが本当にできるように、その他の部族たちは本当にレビ人にですね、しっかりと養って助けて十分の一を持って養う、これは本当にイスラエル十二部族の残り11部族の重要な役割であるわけですね。レビ人たちは神様のための奉仕をする人たちです。そして祭司たちはそのまたレビ人の中でも特別な人たちですね。アロンはレビの部族の子孫ですけれども、ですからレビ族の中のまたさらに特別に取り出された人たちがこのアロンとその大祭司の一族です。そして大祭司が成したことはイスラエル人全体が成したことと同じことになります。大祭司が年に一度大食材日、7月の10日に年に一度死聖所に入って贖いの務めを成しますけれども、それがなされたらその年はイスラエル人全体がその食材に預かったことになります。そして現代を生きる私たちにとっての長男、それはイエス様ですね。イエス様は私たちのために贖いの務めを成してくださいました。そしてイエス様につく私たちはイエス様の似姿へと作り変えられていきます。そしてイエス様が成してくださったこと、それは神様の御前になされたとみなされます。私たちは十字架にかかった記憶はありませんね、経験もありません。でも神様の御前には私たちも代表選手であるイエス様が十字架にかかって罪の罰をすでに受けてくださったがゆえに、私たちも神様の御前では十字架につけられ、そして罪の罰を処罰をすでに受けた罪とみなされているわけです。それはイエス様が御子が多くの人たちの中で長男となられて、そしてイエス様が栄光を受けられたように、イエス様につく多くの人たちも栄光化するためです。 ローマ人への手紙の8章を開いてください。ローマの8章の28節から30節のところです。ローマ人への手紙の8章の28から。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。アーメン。私たちはこの地上で歩む時、神様のご計画に従って召された人々として、全てのことを益としてくださいます。それはなぜか、それは本当に神様の一方的な選びによることです。選びです。私たちは選ばれていたんです。世の始まる前からあらかじめ定めた人々をさらに召しとありますね。私たちは神様に呼び出されたものとしてね、レビ人たちはことさら神様に呼び出された民族ですけれども、それと同じように私たちも世から召し出された者たちです。そして召し出された人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。それは御子が、イエス様が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。長男であるイエス様、そしてこの長男であるイエス様のに続くものとして、私たちはキリストに似たものとしてこの栄光の務めに預かるものとされました。ですから私たちは本当に一方的に選ばれました。レビ人たちは本当にね、彼らの努力によるのではなく、もう生まれながらですね、レビ族に生まれたからにはもうレビ人の務めに預かることが定められているように、私たちも主によって呼び出されたからにはもう主の務めに預かるものとして、定められているんです。そしてイエス様は私たちの代表選手として、長男として十字架にかかられ、贖いの務めをなされました。私たちもこのイエス様に連なるものとして、イエス様がなしてくださった素晴らしい贖い、それに預かるものとされました。イエス様が律法成就されたのと同じように、私たちも主の前目には律法成就したものとされました。私たちは本来十字架につけられて罰を受けるべき者たちなんですが、でもそんな経験はありませんし、でもいつの間にか私たちは何故か神様の目には十字架にかかって罪を処罰済みとされました。それは私たちの遺子であり長男であるイエス様がしてくださったからです。代表選手として勝利してくださったからです。ですから私たちはこのイエス様に連なる者として、神の家族として、キリストの弟妹たちとして、私たちもこの栄光の務めに預かり、レビ人のように神様に仕える務めを日々なしていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが長男としてすでに私たちの身代わりとなって十字架にかかられ、罪の処罰をその身に受けられました。あなたは罪なきお方であるにもかかわらず罪とされ、そして 私たちは罪あるものであるにもかかわらず、なぜか罪なきものとされました。それはイエス様、あなたが身代わりになってくださり、私たちの長男として代表選手として全てを成してくださったがゆえです。それへ私たちはただあなたを褒めたたえ、あなたに感謝し、与えられたこの栄光の務めに日々預からせてくださいますように。どうか私たちが肉に従って歩むのではなく、御霊に従って歩み、この与えられている尊い立ち位置を本当に無駄にすることなく、有効にあなたの神の御国の技をなさしめてください。あなたに尽きせぬ感謝を捧げつつ、今日のこの真理に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。